マタイによる福音書第26章の36節から42節まで。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。心離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。今日は広島の原爆の記念日になっています。まあ、記念というのもですね、祈り念じるという字を原爆の時は使っています。まあ、私も広島に、約12年、離れてからもう2年ぐらいいましたので14年ぐらい住んでおりまして、そこに生活していた者としては、やっぱりこの日が来るとですね、やっぱり特別な思いを思います。特に広島にいてですね、じゃあ毎年原爆の記念のところに行ったかっていうと、行きはしないですね。どうして行かなかったかっていうと、6日だけに来る人がいるんですよね。で、3、4、5、あの前の1週間ぐらいからが一番多くなってきてですね、6日のあの8時15分でパタッと、それ以後はね、スッといなくなるんですよ。本当にいつもそうでしたですね。で、私たちはいつもですね、7日の日にですね、平和公園に行ってですね、供養塔とか、そういうところで、お祈りしていたなというふうに思います。しかし今日もですね、じゃあ熊本ではどうなんだろうと思ったら、やっぱ8時15分にサイレンが1分間だけ、鳴りまして、やっぱり熊本でもですね、やっぱり広島のことをですね、まだ覚えてみんなが祈っていくのだろうなと思います。一番寂しかったのは東京ですよね。東京は何にもないんですよね。8時15分になったとしても人々は右往左往してるしですね、あの日に立ち止まって祈るってところはですね、ないですね。やっぱり人っていうのは忘れてしまっていくっていうことがあるんだな。でもこの日のあの時の8時15分、今頃はとっても大変だったんだろうなと、そういうふうに思います。ゲッセマネの園はエルサレムのですね、谷を隔てて東側のですね、小高い丘のところにありました。今でもそこはオリーブ畑があります。十字架の出来事が近づいたことを知っているイエス様はここで3回、苦しみに満ちた祈りを捧げられています。マタイによる福音書には悲しみにもだえ死ぬばかりに悲しいという表現があり、これはイエス様にとって本当に苦しみの時、悲しみの時、もうどうしようもないぐらい、辛かったってことを示しているのではないかなと思います。今日この原爆の日にですね、この箇所を読むのはやっぱり悲しみもだえ苦しみ悩み痛み、それはその日だけではなく今もなもそれを持っておられる方がおられる。主がやっぱりその人たちと共に寄り添っておられるという、そのことを覚えたいなと思ったからです。で、依頼されてですね、一つの物語を書いてるんですが、今もですね、まだ出来上がらないんですね。早くやんなきゃいけないんですけど、それは一人のお父さんの物語をですね、原爆で亡くなったお父さんの物語を書いてほしいっていう依頼があって書いてですね、で、どんなお父さんかっていうと、8月6日に天に召されたんですね。あの日朝、8月6日にですね、広島の大本営にですね、入隊するってお父さんがいたんですよね。で、7時半までに軍隊に入んなきゃいけなかったんでしょう。で、結婚したばかりのですね、まだ結婚して半年かな、 しか経ってないですね。ご夫妻で一緒に広島の大本営に来て門で別れて、奥さんは多分駅のところで被爆して生きておられるんですね。でもうご主人はもうですね、爆心地からすぐそばが大本営だったので亡くなったんですね。でどんな物語かっていうと、その時ですねお母さんがですね、妊娠6ヶ月だったんですよね。そして、その妊娠6ヶ月の、原爆に遭われたんですけど、でもちゃんと生まれたんですね、女の子が。でその子が実は教会員の方におられたんですね。で自分のお父さんの記憶は何一つないんですよね。写真が1枚残ってるだけですね。でそのお父さんが原爆を通して生まれてくる子供に対して手紙を書くっていうストーリーで何か物語を書いてくださいって、とっても難しいですね。自分の死を知った上で何を子供に語る、父親は語るんだろうな。自分のもう死っていうのが分かってて、そういう苦しみや悲しみの中でどんな手紙をお父さんは書くだろうな。原爆によっていきなり命を取られたお父さんは、別に悪いことはしてないのにという、こともあるかもしれません。そういうことをですね、思うと今日の箇所がやっぱりダブるんですよね。イエス・キリストは何も悪いことはしていないにもかかわらずですね、死を迎えられる。しかしイエス・キリストの場合は祈りを通して御心のままにということと、御言葉を通して弟子たちにですね、私たちに残されたものもたくさんある。戦争を知らない私に何が書かれるんだろうということで思い巡らしているうちに今になっています。ただそろそろそれはまとめなきゃいけないなと思います。イエス様の受難は平然と受け止めることのできる事柄ではなかったんですね。イエス様は迷い、苦しみ、不安に陥り、孤独に悩みながら、しかもこの十字架を選び取っておられるということが今日分かります。この時神様からの言葉は何一つありません。しかしイエス様は神様の御心を知って、あなたの御心のままにと祈られました。苦しみの中で神様に祈るイエス様を通して、私たちが今考えなければならないことは何か、この原爆の日に考えなきゃいけないことは何かってことを今日は問いたいと思いますし、またここに他には長崎の原爆の記念日がありますので、その時にも私たちは平和を祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は広島に原子爆弾が投下された日、今多くの人たちがそのことを思い平和を願って祈り続けています。どうか原爆を通して亡くなられた方々、また今も苦しんでおられる方々一人一人の上に主の平安がありますように、私たちも戦争の罪を繰り返すことなく、あなたから言われる平和を作り出すものとなれるように導いてください。今日も護衛教会、宇都教会、集う信者、求道者、牧師の家族をお守りください。またハレルヤ書店に働く一人一人を顧みて、どうか心も体もあなたによって支えられますように。今日も悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、死に直面しているもの、病床にあるものを、どうかイエス様が寄り添ってくださって、あなたしか与えることもできない平安をどうか与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。